ぶらり街歩き、この時間は西国霊場火山院の協賛でお送りします。さあ今日もスタジオに、ぶらりウォーカーの鈴木純子さんを迎えしております。今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今回のぶらり街歩きですけれども、はい、まあ年に一度といいますか大きな、ね、はい、イベントを
そうですね。
振り返っていただこうかな、はい、ということになりますね、
は
い。
私にとってはかもしれないですが。
メインですよ、この1年の中でね。
ありがとうございます。
は
い、
もうここを中心に回ってるって
ことですね。そうですね、はい。はい。
というぐらい。
ここの前なのか後なのかでね、はい。はい、あの生活がいろいろ変わるぐらいの。
そうですね。
はい、そうですね。
10月にあったんですね。
はい、はい、そうですね。はい、
改めてこうイベント名からご紹介いただけますか、
はい、はい、今回ご紹介しますのは、イケフェス大阪、生きたミュージアムフェスティバル大阪2025。についてリポートしたいと思います。
お願いします。
はい、お願いします。とこちらなんですけれども、大阪、主に大阪市内にあります建物建築を紹介する、はい、その中に入れるといった、うん、イベントになっておりまして、はい、大変好評でずっと続いております。
そうですね、
はい、でメインなんですけど、はい、メインの日にちはもう終わってしまったんですが、10月25日土曜日と26日日曜日でした、うん、はい、であとプレというのもありまして、うん、10月の18日あたりからいろいろそこの日だけ見られる建物もあります。
あ、そう
だ、うん、はい。あと、アフターというのもありまして、うん、11月の2日まで、うん、この時に、また、この時だけ見られるとかね、そういったものもね、あるんですね。
はい。
でも、主なものはもう25、26にもどっと集中していますね。固まってるんですね。はい。
普段はまあ、お仕事とかそういうので、はい、まあ、一般の方は入ることはね、なかなかできないですけど、はい、この期間は入れるという、はい、特別な、
そうですね。はい。はい。ワクワクしますね。うん、で、はい、今年なんですけども、全部で199件。
すごい。
はい。建物に、まあ、関連したイベント、中に入ったり、はい、いろいろイベントがあります。で、特に、初めての参加の建物としては26個も。
ああ、そうなんですね。
あったそうなんですね。
どんどん広がっていってますね。
そうですね。うん、はい。で、それから、あと、プログラム、歩きながら回るとか、うん、そういったいろいろあるんですけれども、はい、こちらは270件という、うん、もうどんどんいろいろ増えているので、
ね、
もう把握し、しきれないです、はい、ね、どれがどうあるのかもう掴むだけでも時間がかかってしまってですね。
そうですよね。それだけで
も
面白いですけどね。
は
い、
なかなか大変です。はい、で、内容なんですが、特別公開、はい。普段は入れないところに特別に入れるもの。うん、はい、それからガイドツアーですね。うん、その建物の関係者の方が、上の階まで上がって連れて行ってくださったり、はい、あとお庭を見せていただいたり、うんうん、そういったものがガイドツアーです。はい、それからスペシャルツアーというのもありまして、こちらは建築の専門家の方などが、こう、一緒についてくださって、いくつかのこう建物を見て回って歩くような、
はい、解説をしていただける。
そうなんですよ、はい、
まさにスペシャルですね。
スペシャルですね、はい、こういったものに参加することができます、はいはい、それぞれ各自選んで参加していただければいいんですが、抽選のものもありますので、
そうですね、人気の、ね、ツアーはね、はい、
そうですね、
ですね、
はい、で今回なんですけども、まず私は10月25日土曜日に、はい、とこのイケフェス大阪というのは、ここ何年か設計ロードというのがありまして、う
ん、前回もね、
は
い、その話ありましたね。
そうですね、はい、建築事務所がたくさん大阪市内にはあるんですけれども、はい、その建物がある道のところにどうもこう並んでいるようにあるということで、うんうん、設計ロードと名付けられています、はい、ただこの事務所さんというのはずっとそこにあるというわけではなくて、
うん、
はい、やっぱり時々引っ越しされたり、
ね、
手狭になったりとかなんかいろいろあるんでしょうけれども、
動きがあるんですね。
そうですね。だからちょっと今ややいびつな設計ロードになりつつ、
ね、広がっていってるんですね。
あれこっちかなこっちかなみたいなのもあるんですけども、まあ一応設計ロードという名前でつながりがある風で、
うん、
スタンプラリーが開催されています。はい、で最近私はもうこのスタンプをまず集めようというもう今はそういうことに、
そうなんですね、
はい、なっています。でこちらのイケフェス大阪には公式ガイドブックというのがありまして、はい、
今回紫の、
そうなんです、この紫色で黄色の文字の素敵な表紙なんですが、うん、この中ほどに設計ロードのスタンプを、ね、押すコーナーがあるんですね、うん、でいろいろなスタンプを押していきますと、はい、全体で絵が完成する、
へ
どうも、ね、大阪の未来図が完成するであろう、はい、ということで、それに挑戦してみました。
じゃあ、パズルのように、一個一個はもうバラバラですけども
、そうなんです、
全部押せたら一つの絵になる。
一つの絵になる。
面白いですね。
はい。どうなるのかはまだわからないというふうですね。はい。 全部分かりたい人は全部集めるか
回らないといけないですね。
はい、ちょっと予想が、ね、つかない絵ですので、うん、どうなるのかなというふうですね。
面白いですね、
うん、はい、でこちらに挑戦しようと思って回り始めました、はい、とまず大阪駅から一つ乗ったところに淀屋橋という駅があるんですが、うん、そちらにあります日本設計というところに行きました、うん、でその後日建設計というところに行きまして、はいはい、その後久米設計でお昼を食べて、はい、東畑建築事務所というところに回りました。
4カ所
4カ所、はい、で4カ所まず目標としたのはまず4カ所回ってスタンプを押すと何かグッズがもらえるということで、もうこういうグッズ好きの私はですねしかも先着200名とか書いてあると
結構急がないと、
そうです ね、その200名がどこで切られるか
ね、
わからないんですよ。で配っているのは4箇所で配られているので、うん、まあ単純に考えて1箇所50名ずつ渡すであろうと、うん、その50人に私は入れるのかと、でもし52番目とかだったら
もう残念ながらね、もらえないですからね、
また明日来てくださいねってなるのも
悲しい
ので、なんとかその辺をガガッとこう回って
ですね、まずは集めるの目的に、
まずは集めようと、はい、はい、ということでまずその4つはなんとかゲット
しまして、
はい、そしてこの完成図が入ったクリアファイルがもらいましたので、
この時にしか手に入らない、
そうです。もうね、設計ロード2025とまで書いてあるので、
すごい、来年無理ですね、
もうこれをね、来年配るわけにはちょっと厳しいかもね。
そうですよ。
はい、そうなんです。これを手にしてちょっとニコニコしながら、はい、
そうですか。
まずはここまではスー
ッと、はい、まずは一つの目的は達成。
はい、達成ですね。はい。はい、でこの後なんですけれども、私はお昼からは、
う
ん、いつもボランティアをさせていただいて、そのボランティアが当たっておりまして、適塾というところがあります旧尾形公安住宅ということで、こちらは国の指定重要文化財になっております。
あ、そうなんですね、
はい、と淀屋橋からそうですね、少しもう5分10分歩いたところにあるんですが、うん、急にこう町屋が登場して、うん、その周辺だけ古い感じがするんですけれども、はい、こちらは幕末の蘭学塾、オランダのことを勉強してたようですね、はい、で福沢諭吉などがここで学んだということで、とても有名な場所になっております。
そうなんですね、はい、三田の人もここで、
あ、そうですね、はい、はい、
なんかゆかりのある、
そうですね、はい、ここですね、こちらで学んだ人の、うん、マップがあって、はい、で誰々何県誰誰とこう、はい、結構ね、ずらずらずらずらとこう書いてあります、はい、そういうのをまた見ていただくのも面白いかなと思いますね。何県の人が多いかなとか、はい、この人知っているぞとかあるかもしれないですね。
どの県が多かったんでしょうね。
やっぱり大阪、はい、やっぱり関西系がね、多かったなというふうに思いますね。
そうですね、う
ん、はい、でこちらなんですけども、もともと塾のために建てたというよりは、うんうん、天王寺屋という町屋、はい、商家ですね、そちらがまずはできまして、はい、200年以上前になる建物だそうなんですが、そこを利用してその後塾になったと、勉強する場になった。
それが今でも残ってるんですね。
残っている、
すごいですね。
すごいですね、本当に
日本家屋ってすごい
立派なものですね。
丈夫ですね、
はい、で普段この適塾というところは、うん、はい、言ったら博物館のような風になっていまして、はい、少しお金を払えば、中を入れるんですね、はい、入れるんですけれども、うん、普段は入ることのできない、今回は土間や台所のあたり、こちらのあたりを公開しまして、
そうなんですね、
はい、そちらに入っていただくことができるということですね、はい、で、この日なんですけれども、順番に順を追ってお話しますと、はい、最初の日本設計というところなんですが、はい、ここは設計事務所でこんな建物を私たちは作っていますよというようなパネルがあったり、うんうん、あと平たいちっちゃいブロックですね、はい、そうですね、3センチ3センチぐらいの、はい、正方形の赤いブロックがいっぱいこう置いてあるんですね、でそれを積み重ねていって、はい、ビルを自分でこう何階建てでもいいんです、もう10階建てでも、はい、作ることができる、棒の芯になる棒もあって、そこに刺しながらビルが作ることができます、はい、でそれをできたなと思ったのを大きな模型が置いてありますので、はい、その中のまた、ね、好きなところに置いてい いんですね、はい、その大阪の街並みであろう、はい、模型があるので、そこの中のもう本当にビルの上に乗せちゃってもいいですし、私は川の中に置きましたけど、そういうことができるコーナーがあります。
じゃあみんなでこう街を作っていくような感じですか。
そうですね、はい、街を作っていってここにこんなのがあるよというのはどうかなっていうふうに楽しめる、
テレビゲームとかではありますけど、それを実際でやってみる
という感じですね。そうですね、はい、もう本当に自分の手で組み立てるというふうに、またそれはバラバラにすることもできるものなんですけどね、はい。でこちらで、まあ、楽しんだ後はこの外ではコーヒータイムというか、はい、うん、はい、コーヒーなどが準備してありますので、うん、それでもう一息ついてしまうというね、
ちょっと一服、
はい、一服もう大したことしてないのにもう一服してしまうんですけども、ここでまた外にもパネルが展示してありますので、はい、こちら この日本設計で働いていらっしゃる方、うん、おすすめの、うん、世界の見どころの場所などが
紹介されてますね、
はい、でそれを見ながら、
コーヒーを
行ってみたいわねとか思いながらこうコーヒーを
膨らまして、
はい、そんなことをしました。
なるほど、
はい、で次には今度日本、あ、ごめんなさい、日建設計というところに出かけていったんですが、はい、こちらはまた平面でこう広々としたオフィスになっていまして、うん、こちら図面の公開ですね、もうこう書いてあるものですね。
いいですね、
はい、そういうのが好きな方にとってはもう
たまらないですね、
本当にたまらないと思うんですがこちらがね本当たくさんありました。あまりまだこれにははまらないようにしてますので
図面
できるだけこうさっと見る程度に。
そうですか、はい、図面面白いですよ、寸法とか書いてますしね。
そう、もう書いてありますよ、はいはい、であここに階段かとかねあると思うんですけど、
ね、
多分はまり出すと大変だと思って、は
い、図面の本とかないんですかね。
あります、
あるんですか。
そういうの、ね、はい、集めてあるものとかありますので、
みたいな、
それが、はい、お好きならもうそれと毎日にらめっこしていただくといいかなと思いますね。
楽しいですね、
はい、楽しいですね、うん、でこちらもいろいろ図面やあと写真などを見ていただいた後は、はい、また別の会員なんですけども、うん、こちらでまたコーヒーブレイクができているので、
はい、コーヒーブレイク、
はい、こちらでもゆっくりしていただけますね。
なんか設計事務所とコーヒーって合いますよね。
そうですね、はい、はい、でなんか全然そうじゃないんでしょうけれども、なんかここで働いているかのような気分に気分になって
そうですね、
私は
ちょっとデザイナー気分を、
はい、ちょっと休憩してるんだよみたいな、建築
家気分を味わえる、
はい、さっきまで頑張ってたから休憩してるんだよ、ね、みたいな、はい、
あれ作ったんですよ私がみたいな言いたくなりますよね
言いたくなりますね、何にもしてないのに。そうですね、はい、
ね、
気分ば、はい、いいね、だけそうですね、
はい、
はい、そういったことができます、うん、で今度その次なんですけども、はい、久米設計というところに行ってみました、はい、こちらは毎年いろいろ展示をされているんですけども、うん、今回特にスポーツ施設のデザインについて特集をされていましたね、はい、で例えば阪神の二軍施設ができたそうなんですけども、うん、はい、そちら の解説がいろいろと、
あ、そこを設計されたんですか、
はい、そこがね、はい、久米設計がされましたので、そういったこともされていました、はい、であとここはねちょっとしたこうゲームコーナーもあって、うん、お子さんにも楽しんでもらえるような、うん、
はい、
はい、ボール当てゲームのようなものもあって、うん、やりますかって言われましたけど、ちょっと
っ
どうかなどうしようと、はいはい、もじもじしてしまいました。
あ、そうなんですか、はい、結構しなかったですね、
はい、それはちょっとしませんでしたね。
あ、そうですか、
はい、でただ他のコーナーには、うん、自分が行って楽しかった場所を書く、はい、コーナーがあったので、そちらは参加をしてみました、はい、はい、これも面白かったですね、はい、でそちらを出た後は今度先ほどはちょっと言わなかったんですが、はい、その途中に東畑建築事務所に向かうまでのところ、うん、途中にオービック御堂筋ビルというのがありまして、その中に鹿島建設という建設会社が入っています、はい、こちらは毎年最近ですけどもこうクイズラリーをしていまして、いろいろなクイズに答えながら進んでいきますと、はい、何かまたもらえるというような趣向があるとすぐこう参加してしまってですね、はい、はい、こちらもいろいろ解いて進んでいって、うん、最終的には手帳がいいですか手ぬぐいがいいですか、
選べたんですか、
ね、はいはい、私は今年は手帳、
手帳に、
はい、ちょっとこれ木目調になってると思うんです、はい、表紙がね、で中は、ね、白いページになっている、
ね、はい、自由に書
けます、はい、自由に書けますね、ただこれね木目調というよりはもう木だそうなんです。
そうなんですね、
はい、
実際の木を使って、
はい、木を生かしてそれで 手帳を作ってらっしゃるので、あ、もうこれにしますって、はい、もらってきました。
いいですね、記念に、
はい、記念にいいですね。
これもこの時しか手に入らないですか
と思いますね。なかなか、まあ、関係者なら何かあるかもしれないですけども、
あ、そうですね、まあ、一般の方
の人でね、なかなか大体、ね、はい、この建物に近づくのもちょっとドキドキするかなと思う、
ね、用事がないとなかなか行けないですけどね
そうですね、うん、はい、この時ばかりは本当にあのクイズを解きながら楽しく見ることができます。
はい、
はい、であとここにはあのスペシャル書店というのがありますので、うん、ね、あのこちらでも建築に関係した、建築や街づくりに関係した本がいろいろと売られています。
これは普段からでも入れるんですか？
いや、これもその時だけなんですよ。
期間限定だったんですね。
そうですね、はい、
スペシャル書店がこの時だけあったと、
はいはいはい、そうですね、うん、でその後お昼を食べて、うん、もうこの日はもうできるだけ時間等々セーブしようと思いまして、はい、もう近くにあったスーパーで買って、はい、であの外にちょっと座れるようにストテーブ、あのありましたので、テーブルなどが、
そこでパパッと、
はい、はい、
こう、
でも御堂筋を眺めながら食べるわみたいな風で、
いいですね、
はい、はい、あのパクパクっと食べました、でその後東畑建築事務所に行きましたね、はい、こちらもあのここ何年か必ず行きたいと思って行ってるんですが、うん、あのここはもちろんあの建築設計事務所でもあるんですけれども、はい、あのいろいろな本を集めていらっしゃいまして、そのコレクションがね、はい、まあ素晴らしい、
はい、どんなコレクションなんですか？
よくこんなものにいろいろと思うんですけども、今回は特に地図ですね。
はい、地図ね、
地図お好きだって言ってましたね。もうあの呼び出せばよかったですか。今来てくださいと言えばよかったですかね。はい、もうね、地図がね、もう大きいのも小さいのもいろいろあってですね。はい、もうこういったこうパノラマ地図なんですけども、
いいですね、
はい、大阪の、はい、大阪のパノラマ地図が年代ごとに、明治の頃ですとか、あと昭和の頃からいろいろ年代ごとに大きいのも小さいのもいろいろと飾ってあって、
細かく、
はい、書いてあるんです。上からだけ眺めたのもあれば、こうちょっと斜めになっていたりしてね、
北浜山、はい、大江橋とか、は
い、文字がねちょっと書いてあったりするのも
楽しいです ね、
ね、もうね、全部の文字を読みたくなりますね。
なりますね本町四丁目かな、はい、あ、北御堂もあるんですね、
あ、ここだわみたいな風に思うと、北御堂ってこの時もあったんだとか、なんかそういう風に思い始めると、まあ、
いつまでも電話局っていうのがありますね、
はい、そうなんですよ。
高麗橋、
はい、高麗橋まだそのままありますね。
中之島公園、
はい、
はあ、
はい、しばらく
時間南
を取りましょう。いやいや、もうどうぞ時間もうどうぞ時間取
って、私に地図渡したらもう本当に見てしまうので。
そうなんですね、はい、そうです。今回ね、この古地図とあと錦絵などが飾ってありまして、まあもう本当にね、はい、ハマってしまう。
1週間ぐらい欲しいですね、時間、
はい、欲しいですね。
地図だけで1週間過ごせますね、
はい、そうですね、はい、楽しかったです、ここも。
は
い。で、ここでスタンプを押して、はい、ファイルをゲットしました。
ゲットしました。ここでゲットですか。
もう、はい。嬉しかったです、はい。そうです。
間に合ったんですね。
はい、間に合いましたね。はい。で、その後、あの、まあ、お手伝いをさせていただいたということになります。
そうなんですね。
はい、そうです、はい。まずはゲットしてからですね。
そうですね。はい、そこからボランティアで参加という。
はい。そういう感じです。で、今度次の日なんですけれども、はい、10月26日日曜日は、今回ちょっと用事がありまして、はい、あの大阪市内というよりは、うん、御堂筋線をもっと北の方へ行きまして、うんうん、千里中央方面にちょっと向かっていました、はい、でその関係で次の日もその近くの方がいいかなということで、うんうんうん、大阪の中央工学校という、
ほう、
あ、ごめんなさい、中央工学校大阪1号館というのがあるんですけども、はい、こちらに行ってきました。
これはどこにあるんですか？
これね、駅としては緑地公園駅のすぐになります。はい、あんまり、ね、行ったことのないエリアなんですね。緑地公園はね、ちらっとは知ってるんですけど。
まあね、江坂とかはね、はい、おりますけどね。
そうですね。
緑地公園、
はい、
私も、まあ、子供の頃に会員会ぐらい。
行ったかなぐらいの感じですかね。はい。はい、で、このエリアは、まあ言ったらちょっと、この祭りの中心からはやや離れているので、うん、どの程度来ているのかなという感じはしながら、うん、まあ、向かいました、はいはい、土曜日日曜日とも10時から16時まで空いているというふうで出かけていったんですが、こちらの建物は1988年、うん、丹下健三75歳の時の作品だそうなんです、うんうん、はい、でなかなか特徴があるちょっとね、だんだんだんだんとなっている、可愛らしいと言いますかね、特徴のある、ただ高 舎だから四角いというよりは、だんだんだんとなっていて、とても印象深い建物になっています。上はね、丸いんですけども、その下がカクカクカクっとなっているのが分かりますかね。はい。
違うところに
行きました。ああ、そうですか。はい、そちらの、はい。ページになるんですけど、上はぐるっと丸くてだんだんだんというふうに、はい、かわいい感じですね、はい、こうやっても光がうまく入るようにとかいろいろ工夫されているようなのです。
駅、
はい、
から見えるんですかね。
駅からね、ちょっとギリギリ、はい、少し歩くので、はい、5分10分歩いていただくといいかな。
見えないか、
はい、この角度で見るのはね、少し回り込まないと見えないかなと思いますね。
あの御堂筋線からは見えない。
御堂筋線からはちょっと厳しいかな、はい、はいはい、少し歩くことになる。もう本当に公園の近くのあたりまで歩いていただくとここになりますね、はい、でここなんですけども、最初ちょっと受付をしまして、名前を書いたりして、はい、で入っていくんですけれども、はい、こちらもクイズラリーというのがありましたが、
あ、ね、
はい、特にでもこれは何かもらえるとかそういうわけで、クイズを楽しんでください、はい、ただね、なかなか難しかったです、
どんなクイズがあったんですか。
そうですね、このどの建物が丹下健三作品ですかとか、はい、まあちょっとそれは分かるんですけども、
すごいですね、
はいはい、まあ、であとちょっとよく解説読めば、はい、なんとか分かる感じかな。はい、普通の人。
特徴があるんですか？
そうですね。うん、やっぱりこの人の時代は、やや、すっきりシャキーンとした感じ。あんまりゴテゴテとは飾らない感じだそうなんです。はい。まあ、ただ、長く活動されていますので、その時その時で、やっぱりね、時代によってはあるとは思うんですけどね。はい。いろいろ人が使いやすい建物を作られる方だなというイメージはありますね。はい、で、あと この建物、この写真からでも難しいんですけども、はい、ガラスブロックっていう、こうブロックが、ね、はい、埋め込まれている部分があるんですが、それは何個ですかとか、そういうね、それはもうどうしたらいいのという、はい、
何かあるんですか、決まった数字、
個数が。とにかく難しかったです。どう答えていいのかもうわからない風だった。
必ず98個埋め込むとかではなく、
ではなかったですね。
たまたまの個数を数え、
そうだったと思います。
答えないといけないですね、
はいはい、
ちょっと難しいですね、
はい、難しかったです。もうどう答えでもそのあたりはもう適当に丸をするぐらいの。
そうですか、はい、でもマニアックな問題、
マニアックな問題が多かったですね。
ファンにはたまらない問題ですね、
はい、そうかも。いや、よっぽどの方はやっぱりこれは知っていて当然なのかもしれない。
そういう
ことでしょうね。こんなん何個だわって言われるのかもしれないですね、
何かあるんでしょうね、
はい、すみません、
時代によって個数が
こう、ね、そこまで知らなくて申し訳ないって感じです
いやいいですね、深いな、
はい、そうです、はいはい、まあ、ちょっといつもと違うエリアに来ました、うん、したので、そういった点も楽しかったなというふうに思います、はい、
なるほど、はい、濃密な2日間ということですけども、はい、そうですね、でもまあそんなにがっつり今回は鈴木さんもね、
そうなんです、はい、
書かれなかったので、
そうですね、はい、ちょっと今回予定がどうしてもの予定が入ってしまったので、うん、やや消化不良、
もうちょっと、
はい、なんならこう来週もやってるかなぐらいの
そうなんですね、
はい、気分で
いわゆる
です
ね、ちょっとこうもやもやしながら、
はい、はい、
ということ、
最後の、はい、クロージングイベントにも行ってないですしね、
あ、
はい、
そうなんですね、
はい、終わった気分にはなって、いつもそこで、あ、これで終わるのね、今年もと
1年が
って、ね、もう1年がです、ね、終わるのね、そしてもうガーンとこうガーンとなったのが結構長く続くんですけど、はい、それがないので、
ない状態で
余計どうなんだろうと思いながら過ごしていますね。
そうなんですね、はい、で、まあ、その大阪以外にも、
はい、
この季節は
各地で、ね、そうです、はい、そうです、まさに
そうですね、
はい、いろいろ開かれております、はい、と京都モダン建築祭が11月の1日、2日、はい、それから11月8日、9日で、
はい、
メインですね。
もうこの番組配信の時には京都は終わってますね。
そうですね、終わっていることになりますね、はい、はい、こちらもあります、こちらも、はい、私は行ってきますというか、はい、はい、行きます、はい、
でまだ神戸もあるんですね。
そうなんです、はい、神戸も去年までは神戸モダン建築祭だったんですが、うん、はい、ちょっと名前変わりまして、うん、神戸建築祭というふうになったそうです、うん、はい、でこちらは今年については11月の30日、うん、1日のみ、
はい、
この日限定という開催、
1日限定で、
はい、そうです、そしてしかも インマイコタルミ塩屋ということで、
このエリア
そちらエリアなんですよ。
はい、そうなんですね。
そちらエリアで1日限定ですので、興味のある方はぜひチェックしていただけたら
と。なんかいろいろ残ってそうですね。
そうですね。はい、こちらこちらで、ね、また雰囲気ありますの で、 で神戸建築祭につきましては、はい、まあ、今年はこういった11月30日という予定なんですが、うん、来年からは11月というよりはどうも5月にやるというような話をこちらと聞いていますの で、
そうですか。
はい、神戸もと思われる方はまた5月あたりにもチェックされるといいかなと思います。うん、そうですね。
連休あたり、はい、そのあたり
は、ね、はい、どう、はい、ちょっとまだ詳しくはまだ聞けていないのですが、どうもそのようです。だんだん終わりになると寒いという説が
11月30日は寒いかな。
そうなんです。はい、去年ねそのあたりだったんですね。29、30とかそういったあたりで、ね、なかなかエリアによってはね、とても寒いエリアも ね、 ね、あったので、
じゃあ暖かい季節にちょっと移動する、
はい、移動するかなということです。はい、はい、あと、はい、すみません、来年のイケフェスなんですけども、はい、イケフェスは日にち決まっておりまして、うん、10月の24、25ですので、はい、もうカレンダーにチェックしておいていただけると、
ね、
はい、まずはそれを
もう指で
書いてから、はい、書いてから他の予定も入れていただくということで、はい、
あと340日ぐらい
何かありますね。はい、
楽しみで、
そんな感じです ね、
ね、またこうね、はい、パワーアップ、さらにパワーアップしてね、はい、もあると思いますのでね、はい、建築好きの方はもうぜひねお出かけいただきたいなと思います。
はい、
そしてお出かけといえば、はい、もう一つこうアート情報、今回
はね、
はい、言っていただいたんですね、
はい、お知らせしたいなと思います。すで、はい、に開催中で12月14日までなのですけれども、はい、こちらは大阪の中之島にあります中之島公設美術館、うん、はい、こちらで開催中のベルナール・ビュッフェ展ですね、うん、こちらもとっても素敵なんですよ。はい、特徴のある、ね、線を使って描いた、
そうです、ね、
どちらかというと直線、またこうカクカクとした絵ですね。はい、で色合いもだいぶ抑えた色合いだ、あまり派手な色が、ね、見受けられない風なんですけれども、はい、この時期に見るのにぴったりだなという、うん、はい、イメージで心落ち着くといいますか、そうですね、はい、ちょっとドキッとするような絵に思われる方もあるかもしれないんですけれども、はい、
どこかでこう、ね、皆さん見たことがあるんじゃないかなと、
はい、あというのが、ね、はい、
この人だったんだとなりそうですね。
はい、でこの方は1928年生まれで、1999年に今亡くなっていらっしゃるんですけども、はい、パリ生まれの方、主にフランスで活躍をされています。うん、で若い頃、もう19歳の頃に、うん、賞を受賞されて、うん、もうとってもこう大人気、うん、まあ、言ったらこうかっこいいし、絵は上手だし、うん、もう素敵キャーというような感じだったので、皆さんのこう注目を浴びる的になった。でけれどもこうだんだんあまりに注目を浴びるので、うん、だんだん絵を描くのがちょっと辛くなってしまった、はいはい、描きづらくなってしまった時もあったそうですね。はい、なかなか画家の方というのはその、うん、生きてらっしゃる間に有名になることが、ね、少ないといえばそういう人もあるんですけども、
亡くなってから有名になるっていうの
ね、そうですよね、はい、この方は、まあ
生前から、
はい、生前からとても名声を得られたと、
トップアーティストとして活躍した
の、ね、そうですね、はい、そういった方の作品をぜひ間近でご覧になったらいいかなと思います。
こちらまだ間に合いますのでね、
はい、そうです、はいはい、ぜひ見ていただけるといいかなと思います。
好きな作品とかありました、杉さん？
そうですね、どれもね、なんかいいな、引きつけられるなと思いましたが、うん、まあ、このチラシの裏にあります、うん、はい、この蝶の絵があるんですけれども、はい、こちら多分見られたことあるなっていう人、出てくるかなと思うんですが、はいはい、こちらは阪急関係のところにちらっとこう出てきたりしますの で、
うん、そうなんですね、
はい、こういった、ね、虫の絵を大きく描かれる、時代も結構ありましたね。はい、それからこの、はい、時代によって、はい、ちょっと変わってきていますね。で、それからこのご自身のサインを、大抵画家の方でサインをこうしますよね。はい、
書きます
ね、で、そのサインがだんだんもう大きくなっていって、はい、もうサインも作品のような、
あ、そうなんですね、
はい、そういった観点で見るのもね、また興味深いなと思います。それが入っているのがまたかっこいいなっていう風で、
確かに、
はい、
いや、部屋に飾りたい
ですね。そうです。はい。部屋にちょっと飾り、この部屋はちょっと特別な部屋っていうので飾りたい、ね。
いくらするのかわかりませんが。
はい。はい。書いていただいてもいいんですけど。
無理ですね。
はい。その印象派とかそういう雰囲気のとはちょっと一線を画した。
そうですね。おしゃれな。
はい。おしゃれ。そうです。おしゃれです。そうです。
そうですね。
はい。ぜひご覧になるといいかなと思います。はい。はい、
12月14日まで、はい、大阪中之島公設美術館で開催中、
はい、
ということ
ですね。
はい。またこちらもホームページとかインスタグラムでね、紹介した
いと思います
ね。そうですね。はい。はい。ということで、もうアートの季節をね、秋を。
そうです。まさに、そうですね。はい。
ね、池フェス大阪とメインで、はい、今回ね、お話しいただきましたけれど、はい、また行ってみたいなっていう、今回の中で、こう、ここはもう一回行ってみたいなっていう建物ありました？
あ、今回の池フェス大阪でですか。そうですね、東畑建築事務所はもうまた来年も必ずまた何を見せていただけるだろうと、もうどれだけ何を持ってらっしゃるんだろうという感じはしますね、はい、
行けなかったけど気になって仕方なかった建物とかありました？
行けなかったけれどもという点ではですね、ちょっと長い名前であれなんですけれども、はい、と日本圧着端子製造株式会社大阪技術センター別館と言えましたね、はい、それがです
ね、はい、
はい、どういったものと言っていいのかとわからないですけど、
どういう会社なんでしょうね。
そうですね、なんかいろいろ研究施設、研究試験施設とかって書いてあるんですけども、どうなんでしょう。こちらはね、はい、JR のどういったらいいかな、こう東西線といいますか、はい、尼崎から梅田に向かうあたりで、はい、一瞬ちらっとね見える時がある
んです、ね、
はい、一瞬ちらっと南側にこの上が六、ごめんなさいね、しっかり分かってないですが、六角形、八角形ですね、八角形の建物がポコポコポコポコとあって、これは何だろうと思っていたら、これはこの、こういう大阪技術センター別館だよという、はい、しかもそこに入れるって、もう入りたいなというふうに。
この期間しか入れなかったですね。
そうですね、はい。はい、
また来年も、
はい、昨年もあったので今年あって、また来年もぜひと私は思っています、
うん、期待して、
はい、
今度は中に、ね、入ってみてという、
はい、あと知り合いが入ったところで、まあ、私はちょっと前にも入ってたんですけれども、まあ、大阪市内というのは少し北になるんですが、うん、と淀川区の重曹にありますグランドサロン重曹、こちらはまあ言いますとキャバレーなんですけれども、こちらももうとてもゴージャスです。
そうなんですね。
はい。今年、有名な、はい、映画のイワンシーンに出てきます。
はい、どの映画ですか？
国宝にちらっと出てきますね。
はい。このシーン。国宝で撮影されたんですね。
はい、そうですね。はい。このシーンが出てきますね。ちょっと飲んでいるシーンが出てくるので、
あ、そうなんですね。
そうですね。そういった気持ちでまたご覧になるのもいいかなと思います。
なるほど。はい、重曹ね。
はい。
またイメージ変わってきます
ね。ああ、そうでしょうね。はい。はい。もうなんか本当ゴージャスですよ。はい。はい。
今回のガイドブックを見ながらいろんなこのイメージできますね。
そうですね。はい。これはこれで、また、今年だけでなくて、その後も読み物として使えるように、作ってありますので、はい。じっくりまた見ていただけたら、もちろんまだ発売中ですので。
まだ手に入るんですね。
そうですね。はい。1100円プラス税ということで、書店に、はい、置いてあります。
じゃこれを見ながら来年のまた、開催まで楽しみに、
はい、楽しんでいただいても、はい、ちょっと時間帯なわけね、気をつけてください ね、 ね、これを信じると
事前チェックしながらですね、
はい、事前チェックして、はいはい、いただけるといいかなと思います、
はい、皆さんもぜひね、好きな建物とかね、見つけていただければと思います、
はい、
ということで今回のぶらり街歩きは池フェス大阪2025をメインに、お送りしました、皆さんからのまたね、リクエストメッセージなんかお待ちしておりますので、はい、よかったらここを歩いてほしいなとか、
ね、あ、そうですね、
はい、ここ行ってきたよとかメッセージもお待ちしております、はい、ぶらり街歩きぶらりウォーカーの鈴木純子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
この時間は西国霊場火山院の協賛でお送りしました。
有馬富士、麓の霧は海に似て、波かと聞けば小野の松風。三田市仁寺にある西国霊場火山院、お寺ならではの凛とした空気の中、住職の楽しい法話とともに写経していただけます。詳しくは火山院まで。